会見項目。1、台風第7号に関する対応状況等について。市長、まず台風7号に関する対応状況です。避難情報の発令は8月15日、全市対象に8万1915世帯、19万1859人の方を対象として行いました。警戒レベル3の高齢者等避難を3回、警戒レベル4の避難指示を3回、警戒レベル5の緊急安全確保を2回発令しました。指定避難所の開設は8月15日から行い、開設避難所数は65箇所、避難していただいた方は720世帯、1934名の方で、これは昨日の17時時点で把握している数値です。5年前の平成30年7月7日の大雨の時には、1319名の方に避難していただきました。この時を上回って約2000名近くの方に避難所へ避難していただきました。また、この台風の襲来に伴い、孤立集落が発生しました。現在も孤立状態にあるのは、佐治町と阿蔵地区です。佐治町では62世帯、112名の方が孤立状態にありますが、現在は土地原、中、尾合、この3集落が孤立状態であり、原因は国道482号の通行不能によるものです。本日中には482号が仮復旧される見通しですので、本日中にはこの3集落の孤立状態は解消されるものと考えています。支援物資等についてはお届けしており、保健師も巡回しています。また、阿蔵集落では7世帯15名の方が孤立状態にあります。これは県道高知牧原線の道路が崩落したためで、鳥取県の方で道路の仮復旧に向けて対応を鋭意進めていただいており、こちらの阿蔵集落についても本日中に孤立状態が解消される見込みとなっています。現在、飲料水、生活用品等については、直接集落の皆さんにお渡しできる状況となっています。また、孤立状態にありましたが、現在は解消しているのが、国府町雨滝地区、鹿野町高知地区、川原町北村地区、それから川原町小河内地区の新田集落で、新田集落については、昨日、消防防災ヘリで住民の皆さんが小河内公民館に避難されましたので、こちらも孤立状態は解消されています。原因は市道小河内新田線の土砂流出で、こちらは8月19日中には通行再開できるように、今、鋭意作業を進めています。昨日17時時点の被害状況ですが、人的被害は現在のところございません。住宅被害は全壊が1件、床下浸水が10件です。また、公共施設等については、公園、道路、河川、農地、農業用施設、林道、農作物、その他の公共施設では、下水道、学校施設、保育園、観光施設、庁舎も、けたか保健センターの雨漏り等、7カ所で発生しています。この災害復旧については、補正予算を議会に追加提案することとしていますが、緊急ですので専決処分も考えており、また帰結予算の範囲内で対応できるものは速やかに帰結予算で対応し、いずれにしても速やかな復旧に向けてしっかりと対応していきたいと考えています。また甚大な被害が発生している佐治町においては、現地災害対策本部を設置して迅速かつ効率的な復旧、また本庁と佐治町総合支所の情報共有を円滑にしていくために本部を設置して今取り組んでいるところであり、8月16日から当面の間はこの現地対策本部を設置します。人員は幅副市長を現地の災害対策本部長とし、他に河合経営統括官等5名の職員も配置しています。2.8 月専決補正予算及び9月補正予算対応について。市長、先ほども少し触れた通り、迅速な対応をしていくために帰結予算での対応、また専決処分による補正予算対応、また9月定例会が 9月1日から開会予定ですので、こちらに上程させていただき、これは追加提案になると考えていますが、災害復旧、避難所の運営等にかかるもの、それから事業者の皆さんへの支援等、いろいろな形で補正予算を確保して対応したいと考えています。また9月定例会での補正予算ですが、この台風7号の復旧等にかかる予算も追加して、9月定例会に上程したいと思っていますし、その他に低所得者等への光熱水費の助成等、中心市街地の活性化推進等にかかる予算も合わせて、これは開会日に提案したいと考えていますが、現段階で大体予算規模としては、9月定例会では36億円程度になるものと考えています。また特に災害関係等、精査を行うことにより、予算額等もまだまだ変わってくるものと思いますが、一般会計の大体およその予算規模としては、そのようなものを今考えています。3. 鳥取駅周辺を楽しもう。憩いのあるにぎわい空間の実証事業を行います。鳥取駅周辺憩いのあるにぎわい空間創出実証事業について。市長、昨年も実施させていただいた鳥取駅周辺再生基本構想の第2期の基本構想に基づき、駅周辺から中心市街地全体への回遊性や滞在性を向上させていくことを目的として、この実証事業を行うこととしており、今年度は鳥取駅北口の欅広場を活用して憩いの空間を創出します。期間は9月3日日曜日から11月30日木曜日の3ヶ月間で、この期間中には鳥取駅北側にある欅広場の一部に芝生を敷いて、ミニ遊具やテーブル、椅子などを設置して憩いのある空間を創出することとしています。この3ヶ月の期間中には、計6回のにぎわいイベントも実施し、鳥取ふるさと大使のポケモンのサンド・アローラとの記念撮影会、e スポーツ、それからふれあい移動動物園で、大山のトム・ソーヤ牧場のご協力をいただき、アルパカとの記念撮影ができるイベントも予定しています。また、鉄道記念日の10月14日は、ミニサンライズ号との記念撮影等も予定しています。また、鳥取市の移動図書館も11月25日には欅広場へやってくるなど、様々な楽しいイベントも計画していますので、ぜひこの期間中は多くの皆様に、にぎわい創出についての実証事業でお楽しみいただきたいと思います。また、スタンプラリー等も予定していますので、多くの皆さんにご参加いただきたいと思います。4. 鳥取市株式会社ラシックおよび鳥取銀行との3社連携協定締結式について。市長、鳥取市は市内の中小企業へのリモート人材の活用を推進するため、株式会社ラシック様、また株式会社鳥取銀行様と連携協定を8月31日に締結させていただきます。場所は本庁舎6階第4会議室で、協定の内容は、鳥取市の中小企業者におけるリモート人材の活用に関する認知度向上、また意識改革への啓発で、中小企業者の皆さんの業務のうち、リモート人材に発注可能な業務の可視化や要件を定義し明らかにしていくことと、中小企業者の皆さんが取り組まれるリモート人材が活用できる業務の受注・発注に関するマッチング・機会を提供していくこと、それから中小企業者の皆さんへの相談支援や経営支援を行うことを内容とした協定で、3社で連携して取り組んでいくこととしています。こういった取り組みはまだ全国的にはあまり行われていないのではないかと思っていますが、リモートワーカーの活用を進めていくことがこれからの課題になっていくと考えていますので、本市としてはいち早く3社協定によって具体的な取り組みを進めていきたいと考えています。5. 市内学校給食に鳥取和牛、鳥取地鶏ピオが登場します。学校給食を生産者支援、食育推進の機会に。市長、学校給食に鳥取和牛、 鳥取地鶏ピオを提供し、生産者支援、また食育の推進を行います。新型コロナウイルス感染症のコロナ禍の中で、牛肉等の需要に非常に大きな影響があり、これに加えて飼料の高騰等があり、畜産事業者の皆さんは大変な状況に置かれており、畜産振興策として学校給食で和牛、地鶏、ピオを提供します。畜産事業者の経営の安定化につながるように、また地元食材の消費拡大、いわゆる地産地消ですが、これを進めていくことにより、時代を担う子どもたちに地元食材に対する理解、また郷土愛を深めていただき、合わせて食育の推進に取り組むものです。今後のスケジュールですが、具体的に日にちが決まっている9月6日、12日、10月2日は、それぞれ各給食センターでお配りしている資料のメニューで行うこととしています。また11月と12月はまだ具体的な日にちは決まっていませんが、サイコロステーキやフライドチキンを提供します。市内の小学校39校、中学校13校、義務教育学校4校、計56校を対象として行います。